中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、また子供シリーズに戻りまして、
はい、
はい、今日はですね、学童保育支援センターから二宮千佳子さんがズームでのゲスト参加ということになっております。はい、二宮さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ちょっと学童保育支援センター、あ、頭つくんでしたっけ、沖縄県とか、うん、沖縄県学童保育支援センターに行ってどういうところかっていうのをまず軽くご紹介いただけますか。
はい、沖縄県学童保育支援センターは、中間支援を、行うことを目的にしておりまして、主に学童の、現場の先生方、支援員たちの、研修事業ですとか、あと保育所関係でも、保育士保育所総合支援センターというところを県から受託して、今、保育士不足とかが問題になっているので、それの、改善に向けて、活動していたりっていう事業を行っています。はい。
なるほど。よく言う、学童、放課後、放課後何でしたっけ？放課後児童クラブを立ち上げたいとか、今やってる人への支援。っていうところと、あ、そうか、保育士のですね、支援もしてるってことなんですね。
はい。はい、あと、沖縄県学童の方では、沖縄独自の課題として、公立施設が少ない、民間主導で、
そうですね、
整備されてきたっていう背景があって、他県に比べても利用料が高いっていう問題があるので、公的施設を整備するっていう事業も、県事業なんですけど受託して実施していたりもしています。
ああ、なるほど。民間がやっぱり非常に強いイメージはあるんだけど、公立の、学童もどんどん増やしていこうと、そういう支援もしてるってことなんですか。
はい、
はい、なるほどね。補助とかも出されてるんですか、そこに対して。
その一括交付金ですかね、などを活用して県が公立、例えば小学校の中に学童を作るっていうの、施設整備費とかを補助金を出しているんですが、こういうメリットがありますよとか、子どもたちにとってもこういう環境がいいですよっていうのを、市町村に働きかけていくような仕事。
ああ、なるほどね。直接補助を出す側ではなくて、この補助をうまく使ったらこういうメリットありますよということですね。はい、そうかそうか、割と本当に中間支援っていう感じなんですね。はい、ありがとうございます。
はい、
で、今日は二宮さんのやっているお仕事は、その中ではどちらかというと調査端というふうにして聞いておりますが、これまで、そうだな、子どもの調査、どんなジャンルの調査を皆さんは誰に頼まれてやっているのかっていう、やってきたのかっていうことをちょっとお聞きしたいんですけどね。調査はいろいろあると思うんですけど。
はい。その学童関係で言えば、毎年実態調査を県からの委託事業の一環で、法人としては実施しているんですけど、それ以外にも子どもの貧困の問題が、社会的に注目を浴びるようになったの、29.9% っていう数字を出した子ども調査なんですけど、
はい、
あれは当初、子ども総合研究所が受託して実施していたんですけれども、2017年から私たち法人と、あと沖縄大学も加わって、行うようになりまして、その2019年度以降は、沖大と私たち法人2団体で、継続して今貧困調査ですかねを実施していたり、それから付随してといいますか、ちょっと広がってコロナ禍の中では沖縄タイムスと、ウェブ調査をして、 親子がどういうふうな生活をしているのかっていうのも、うん、あの親、うん、子供それぞれに聞くっていうような調査も行っています、はい、
なるほど。結構あれですね、まずは子ども貧困のところをのやってきたということと、はい、ね、コロナ禍の親子調査か、これタイムスさんと一緒にやってるんですね。結構あのコアというコアじゃないな、あのこの業界の中では割と大きなテーマを扱ってらっしゃるんですね。そうか。例えば子どもの貧困の調査って少し例にとって教えてほしいんですけど、ここでいう調査ってどんな内容なんですか？どういう人たちにどういうことを聞いて貧困のデータを出していくっていうことを、少しエッセンスを教えてほしいんですけど。
これも県の事業なので、うん、まあ、あの、大体サイクルが決まっていて、うん、小1、小5中に、こうやる年度と、うん、と、高校2年生対象にやる年度と、うん、あと、未就学児で1歳児、5歳児を対象にする調査。うん、これを3年、1年ずつそれぞれやって、うん、まあ、この3年サイクルを、2回やってます。
うん、
で、今年度、あ、昨年度ですね、は、年度で言うと小中学生対象なんですけど、うん、昨年新聞報道でも出たんですけど、うん、初めて昨年度の0から17歳の子どもたちの郵送調査っていうのも行っていまして、うん、まあちょっとまだ公表されていないので、うん、詳細言えないんですけど、はい、うん、そういう調査をしています。うん、で、県としては子どもの貧困対策計画の策定が都道府県義務化されているので、
うん、
その計画策定のための実態把握の調査。ということで位置づけてやっているんですけれども、まあ、そのただの数値じゃなくてなるべく実態が見えるようにっていうことは心がけて、沖大の先生方と質問票を作って、まあ、生活状況が見えるようなものにしたり、まあ、あとコロナがここ数年課題なので、そういうテーマを入れたりっていうふうになるべく時代を反映できるような調査をするようにしてはいます。
なるほど、そうか。あ、じゃあもう少しきめ細かくなってきたってことですよね。ある年代を何年かに1回ローテーションするっていうところから、少し一気に017とかみたいなところで、
そうですね、はい、子ども全体の状況を把握したいっていう県の意向があったというか、県の目的もあったっていうところで、
はい、はい、この中のどういう質問をこうかけているかっていう質問の項目とかって教えてもらえたりするんですか？
毎年聞いているのは、うん、食料が買えなかった経験。
食料買えなかった経験。あ、結構シリアスな。
そうですね。あと衣服が買えなかった経験。
うんうん、
あと医療にかかりたくてもかかれなかった経験。
うん、
これは毎年どの年代にも、うん、聞いてます。
はい、経済的な理由でってことでいいんですか？
あ、そうですね、はい、はい、
なるほど。経済的な理由で食料、医療、あ、医療2つね、衣服の医療もあるのかな、はい、
あ、そうですね、はい、
洋服買えなかったとか。あ、なるほど、そういう経験を聞いてる。じゃあありましたか、なかった、あったかなかったかを聞くっていう感じなんですかね。
そうですね、またその頻度が分かるように、はい、よくあった、
うん、
よく分からなかったとか、あ、よくなかった、うん、時々あったとか、うん、そういうこともちょっと分かりました。
なるほど。ああ、そこから、あ、貧困のなんて言うんだろうな、様子が分かっていく。あ、どういう貧困が分かっていくってことなんですかね。なんか単純に年収とか月収とか、はい、そういうことを聞く欄もあるんですか？
あります。で、うん、毎回経済状況別で差異があるのかっていうのは、うん、分かるように、
うん、
クロス集計とかは出していて、なので、世帯人数と所得も、うん、そうですね、聞いて、うん、貧困層かどうか、あ、困窮層ですね、すみません、
うん、
困窮層と非困窮層の間での差異があるかっていうのも、うん、はい、見ていってます。
うん、なるほどね。そうか。例えばじゃあ なんて言うんだろう、困窮層と言えない かもしれないけど服は買えなかったみたいな、そういうクロスしたらなんか少しギャップが出たみたいなことってあったりするんですか？あら、
年収たくさんあります。
あ、たくさんある、なるほど、
はい、
それってじゃあ分析していかないといけないじゃないですか、うん、それってどういうことなのみたいなことの分析、これってどういう状態なんだろうっていうのを想像したり分析したりするわけですよね。
そうですね、うん、はい、そこであのやっぱりそういう知見を持ってる先生方、研究者の力は必要なので、あのそれでまあ沖大の先生方とか、
はい、
あ、いろんな先生方のお力を借りて、うん、はい、実施してます。
そうか、質問を考えるのはなかなかなかなかの技術だね。
いや、調査はもう徹底して ね作らないと、とっても意味がなかなかないものになったらもったいないですからね、
う
ん、
そうか、それでじゃあいろいろなものをクロスさせながら、あの A で、あの1番目の質問で A って答えた人と2番目の質問で C って答えた人をちゃんと人数見たりして、でかつじゃあその人ってどういう状態なんだろうっていうのにを分析していく、想像していくみたいな作業をひたすらやるわけですね、はい、二宮さんがやったこの作業の調査の中で、いやこれちょっと沖縄らしいなとか、あの沖縄の特徴を示してるなっていうような、なんか調査結果で思い出に残るものとかっていうのがあったら、ああ、あの教えてほしいんですけど、
うん、これっていうのがいっぱいあったんですけど、
いっぱいある、ね、いっぱいあったらいっぱい教えてください
、はい、あ、去年、あ、ごめんなさい、2020年度に実施した、うん、まあ、対象が未就学児だったんですけれども、うん、はい、まあ、私自身があのちょっと保育関係にどちらかというと興味があるので、
うん、
ちょっとすいません、それが今パッと思いついたんですけど、
いいですよ、はい、
2020年はコロナ禍の中での調査、初めてやった調査でした、
うんうん、
だったので、コロナ禍で、まあ、ストレスを抱えているかっていうのをちょっと聞いた上で、
うんうん、
経済状況ではなくこのストレスとのクロスもちょっと見てみたんです。いくつかの問いで、でその中で、うんうん、子どものしつけに関する問いとちょっとクロス集計を出してみたんですけど、例えばあの しつけのしすぎがあったかなかったかっていう質問に対して、
うん、
まあ、経済状況別では例えば1歳児だと歳はなかったんでしょ
う、うんうんうん、
貧困層、うん、まあ、困窮層と非困窮層なかったんですけど、うんうん、このコロナ禍でのストレスというか疲労感があるなしでかけたら、
はい、
ある人の方が、うん、まあ、優位差が出たというか、
うん、
なのでその経済的な状況もあるし、そういう、うん、コロナによるストレスっていうのも、うん、やっぱり大きい、
うん、
子育てしていく上ではすごく大きいので、やっぱりこれ貧困調査ではあるんですけれども、うんうん、子育てのあり方って言いますか、支援全体もちょっと見据えながら、はい、なんか困窮層だけ見ての対策っていうものでもない問題なのかもしれないなってちょっと改めて思った結果だったと。
なるほど、まあ、ちょっと階層って言い方かが適切か分かんないけど、いろんな階層においてもやっぱコロナでのストレスって胃腸にかかっているとかだとすると、その貧困層困窮層でなくてもこの支援って本来必要だねっていうことが分かったみたいな感じなんですかね。
そうですね、はい、あとこの未就学児調査の時に、はい、前先ほど毎年聞いてる項目で病院に書かれたかっていうのがあるってお伝えしたんですけど、この年未就学児の窓口負担がゼロになった後に初めて聞いた、
うん、
まあ、聞いた問いで、その3年前は窓口負担がある状態で聞いていたので、ちょっと比較したんですけど、
はい、
困窮層と非困窮層 の経済的な理由で書かれなかったっていう差が一気に縮まっていて、
は
い、
ほうほうほうほう、
2017年のこれよりも、うん、だからやっぱりこういう窓口負担がないっていうの政策の効果っていうのもはっきり見えて、う
ん、それはいい話ですね、うん、証明されたんですね。この話は あれです、あの、建て替えが発生して、後で助成金として戻ってくるっていうことと、建て替えなくても、うん、まあ、あの、だから窓口支払いその場でしなくても、医療にはかかえるっていう、うん、単純なお金の、としては、大きく見ると行ってこいみたいな話なんですけど、うん、やっぱ建て替えがあるなしで、そこで躊躇する人がいたっていうことが証明できたってことですよね。うん、それもたくさんいたと。うん。ということは、それが、あの、しなく、窓口の支払い義務なくなったっていうことで、安心して医療に関われる人が増えたってことですよね。う
ん、困窮状態にあったとしても、うん、まあ、安心して暮らせる要素が、うん、少しできて
るいいね。こういう、こういう政策の実際評価とかができるっていうのはいいですね。うん
うんうん、そうですね。うん、なので、4月から、あの、小中学生も拡大したので、
うん、うん。
あの、うん、この未就学児ぐらい効果が出てるといいな
って、うん、それは期待ですね、
はい、
なるほど、面白い。あ、こういう調査でね、政策評価できるのは非常にいいことだなと思いました、うん、で、そうなると、あの、ちょっと気になっていくのは、せっかく調査したやつを、その調査結果、いろんな人が活用してほしいって思うのが、まあ、人情、人情、まあ、これ人情って話じゃないかだと思うんですけど、ね、二宮さんたちは、まあ、調査を結果としてまず県に納品するって係なら、もちろん承知してますけど、どうやってね、この、せっかくの調査結果、
うん、
みんなに使ってもらえますかねというところは、
うんうん、
これはちょっと聞いてみたいです。もっと、もっと本当は使ってよって、思っているというところなのか、あるいはそういうアイディア、こうやって使ってもらったらもっとこの調査ね、せっかくの調査生きるのにみたいなところで少しコメントとかありますか？
そうですね、一応あの公表の時に、うん、あの県内市とかあのテレビとかいつも、うん、あの大きく報道してくれるので、
なるほど、メディアをね、
うまく使う、そうですね、うん、あるんですけど、じゃあその後っていうところでは、
はい、
そしてここ数年 ありがたいことに継続してあの受託できているので、
うん、
私自身は毎年次の調査に追われてしまっているんですけど、はい、あの研究者の先生方、うん、まあ、いろんなところに書いていたりもするので、うんうんうん、まあ、そういうのが もっと広く知られたらいいなっていうのは確かに思います。あと、
うん、
やっぱり県だけじゃなくて市町村がどうしていくかっていうところも結構大きい問題かなって思ってまして、うんうんうんうん、なのでそうですね、市町村レベルでどれぐらい、うん、活用でいただけるのかなっていうのは確かに私自身もちょっと思ってはいるんですけど、うん、追われてあまり何もできていないっていうところではあります。いや、まあ、すいません、
いやいや、とんでもない。あの係はね、調査がまず仕事なので、うん、そうか、じゃあまず一つとしては、あの今ね、子ども貧困問題自体は注目度がまだ高いイシューだから、うん、あの新聞社とかは割と早めに触ってくれるっていうことは、これいいですよね、とても、うん、はい、研究者の人が使うのもいいですね。
うん、
はい、
そうですね、
研究者の人に積極的に二宮さんたちからこのデータ、こういうデータあるんですけどって送ったりしてもいいもんなんですか？
あ、それはダメで、
それはダメなんだ、
うん、県からやっぱり、
うん、県が出すんで、
うん、まあ県のものっていうこと
ですね、はい、県はそこで、まあ、のいろいろデリケートの情報もあるかもしれないけど、ほとんどの情報は我々がじゃあ逆にこういう調査したんだからちょっと教えてよって言ったら、県からは公表されてる、教えてもらえるもんなんですか？秘密なものもある。
ホームページには、うんうんうん、ホームページにあの全部公表されているんですが、ローデータは研究目的じゃないともしかしたら難しいかもしれない。
なるほど、それはじゃあ研究者がリクエストをする必要があるってことなんですね。
そうですね、
うん、
おそらく、うん、はい、
なるほどなるほど、そうか、じゃあ まあ、研究者の人はこういう調査をやってるってことは知ってるから大丈夫なのかな、うん、使えるのかな、
まあ、あと公表されてるものはほとんど全都でクロス集計出しているので、
うん、まあ、そうか、はい、じゃあ使いやすいデータにはなっているはずってことですね。
はずと思いたい、
生、はい、かしてほしいですねで最後のですね、うん、最後の市町村が自分ところの福祉政策考えるときに使うってむちゃくちゃ重要だと思うんですけど、 これで生かされてるかどうかっていうのはちょっと那覇市にも聞いてみたいもんですね。
うん、那覇市もそのいろんな計画を作るときとか、うん、あの進捗どうなのっていう質問をすると、うん、県の調査によるとこうだから推計で那覇市の人口とかで考えるとこういう感じですっていう答えになるんですよ。
なるほど。
間違ってはないのかもしれないけれど、うん、本当なんだろうかなっていうのはやっぱりいつもこの市町村によっての差異というか特色もあるだろうけど、そこってどうなってるのかなっていうのは思うけど、まあ、その辺がなかなか予算つけて、まあ、大規模な調査がなかなかできてないっていうところで、うん、まあ、県の調査ありがたいんですけど、うん、まあ、そのままやらないっていうのはちょっとどうなのかなとは思いますね。
もっと調査してよっていうことね。そうそう、
独自の那覇市の調査っていうのも、まあ、もちろんもっともっとやった方がいいんじゃないかなと思いますけどね。
あとそれをどう設定するか、この県の調査をどう読み解くかっていう問題もあると思うんですけど、うん、この読み解きっていうのはあの実際自治体の人がやってるってことなんですかね。そこがちょっと分かんない。だからどうですか、二宮さん、その統計データ調査データを現状はこういう現象現状だと考えられるみたいな考察とかっていうのは皆さんでコメントとかつけてたりするんですか。
あ、そうですね、はい、お札はあの、はい、つけてます。
入ってるんですね、うんうん、あ、じゃあこれがあればあの市の持っていると1年目の職員移動して1年目の職員が施策組むとかっていう時に、うんうん、あのじゃあ一応見立てはあるってことですよね、
うん、そうです。県の大きな方向性っていうのはなんとなく分かるんで、じゃあ橋板を作ろうみたいな感覚ですよね。
そうか、二宮さんたちは結構あれですね、責任って言ったら非常にあの役割大きいですね、うん、
いやー、うん、そういう調査であってほしいなと思うんですけど。
なるほど。あ、こんな調査のことばっかりこんな聞いたこと初めてだから結構あの面白い、はい、
本当ですか。
ええ、面白いです。一旦お時間ですね。早いね、なんか、はいはい、次回もこの延長の話でもうちょっとこの話からあの子どもの人権の話、権利の話ですね、もうしていきたいと思います。二宮さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。